マスメディアン妄想の泉、こちらはポッドキャストの泉です。東京 FM から早川ゴミがお届けしています。ここからはゲストさんをお迎えして未来につながる妄想を一緒にしていきたいと思います。それではご挨拶の方お願いいたします。
クリエイティブディレクターの佐藤柏です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや本当になんか私実は半年1年ほど前くらいからというか、むしろ番組が始まった当初からずっとその佐藤柏さんを呼んでくれととりあえず言っておけばなんとかなるんじゃないかなと思ってこう言い続けていたらまさかのこのタイミングで来ていただけるってことで私はとても光栄でございます。こんなヘラヘラしてるんですけどすごく緊張しております。本当に私自身多摩美術大学グラフィックデザイン科卒で本当に大先輩なんですけど、そもそも入ったきっかけも実は佐藤柏さんということで、ちょっとそういう私自身の原点にも立ち返りつつ今日はお話しさせていただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
そしたらまずは佐藤柏さんのプロフィールを改めてご紹介させてください。多摩美術大学グラフィックデザイン科卒で、私自身も高校の学部卒でございます。博報堂を経て2000年に独立、同年侍を設立、国立新美術館、東京都交響楽団のシンボルマークデザイン、大きなところだとユニクロ、セブンイレブン、楽天グループなどのブランドクリエイティブなどは本当に皆さんもご存知のものかなと思うんですけど、それ以外にもこうスマップなどのアーティストのアートワークだったりとか、あと最近だとカップヌードルミュージアムのトータルプロデュースなどなど本当に多岐にわたって手掛けられていて、まさに日本を代表するアートディレクターでありクリエイターでありということで、本当に私自身そのアートディレクターって言葉をこう世の中に広げたのって佐藤柏さんなのではないかなと思っております。で現在国立新美術館で絶賛開催中の佐藤柏展にもこれまで手掛けられてきた仕事の数々が展示されていて、私も一番最初の週に拝見しに行ったんですけど、結構改めてこう並んでみるとすごい量手掛けられていて、生活に馴染んでいるからこれもだったのかって驚いてる方も本当に多いんじゃないかなと思いつつ、なんか今回のちなみに展示でこうロゴデザインを立体にされたりとか素材感持って作られたりとかでかなり こだわりを感じたんですけど、なんかどういったところをこう特に意識されたとかってありますか？
そうですね、クリエイティブディレクションっていう概念をどうやったら伝えられるかなっていうのはすごいこうずっと悩みながら展示を考えてたんですけど、例えばロゴも一番分かりやすい皆さんにとって一番身近なものだとは思うんですけど、
はい、
ロゴってデータじゃないですか、もともとは。
そうですね、でいっぱいこう見ますもんね、こう数を、
でデータだし、その実体があるようでないっていうか、例えばじゃあユニクロのお店の看板だったり今治タオルのタグだったり、そういうふうに何かメディアについて初めてロゴっていうのを認識してるんだけど、それをそのまま出しても、
そうですね、
なんていうかな、何が作品なの、みたいな、
なんか普段見てるからなんかまたあえてここで見るのかみたいな感じですもんね。
そうそうそうそう、なのでそうじゃなくて、でもそのロゴっていうのはすごい大事なものでブランド戦略の要にもなってるので、その存在感とか社会の中での重要性みたいなのをどうやったらみんなに伝えられるかなっていうのを最初に考えて、
なるほど、存在感ですね、
はい、はい、でそれを一つスケールを上げるっていうことでインパクトを持った展示にしたいなっていうのを、あそこの部屋から考えたんですよね。
そのロゴが大きくいっぱいあって、それこそ今治タオルのロゴはタオルで作られてたりとか、はい、素材感を持っていろいろなものが展示されてるんですけど、なんか確かにあそこがすごいこうただロゴがあるだけだと、いやもう普段からめちゃくちゃ見てるんだけどみたいな感じになっちゃうけど、なんかなんでこうなってるのかなってこう質量感を持って見られるし、あと結構友達でこれが言ってよかったっていうので、そのロゴがどうやってできたかっていうののスケッチというかエスキースだったりとかが、
ロゴの設計図がありましたよね。
そうですね、あれがそのすごくあれプラス現物っていうのがこう見れたのはすごく良かったって声が結構周りで多くて、確かになんかこう存在感みたいなものがああいう形で立体としてあるとすごく面白いんだなって改めてこう感じる部分でしたね。
そうですね、あと設計図も 僕結構本当に生理フェチなので、
まあ、そうですね、はい、佐藤柏の超生理術という本が私の結構教科書になってるんですけど、もう生理の方だし、なんかミニマリストってこう言葉が出る前から実はミニマリストだったのではないかと私は思ってるんですけど、
はい、そうですね。なのであのロゴの設計図も別にクライアントにね頼まれてやってるわけじゃなくて、こう本当に綺麗な比率になるまですごい延々とやってるんですよ。
うん、だって結構その設計図もめちゃくちゃ細かい、なんかそれこそその建築家の方が書かれる、
はい、
あの設計図とかに近いものを感じましたね。
そうですね。でもねあれをやってるからスマホの中で見てもあの柏店みたいに巨大なものにしても、うん、イメージがブレないで、
あ、なるほど、
あのロゴの耐久性って僕は呼んでるんですけど、それのためにもやってますね。
確かにこうちっちゃい本当に数ピクセル四方のファビコンから、はい、それこそユニクロとかのこう大きな壁面に貼られるものからでもブレないこう軸みたいなものは、そういったこう細かさというかある意味執着心みたいなところかもしれないですけどから来てるものっていうのもあるんですね。
はい、そうですね。
結構その今までのこうキャリア自体をこう見渡すというか、こう改めて一覧性がすごく高かったなというか、こう流れとしても見て回ることができたのが面白かったなと思うんですけど、こう時代とともにまた佐藤柏さんのやられていることとかも変化してきてると思うんですけど、なんかどういったこう流れとか変化がこうあられたなみたいなのって感じる部分ございましたか？
そうですね、まあ、僕としてはなんかこう途中経過報告っていう感じなんですけど、うんうんうんうん、あの展覧会はでその最初は箱戸で10年働いた後に、まあ、11年か働いた後に侍を作ったんですけど、はい、そこの2000年代の最初の10年ぐらいっていうのはそのアドバタイジング&ビヨンドっていう最初の、 あのドーンってストリートみたいな展示にしたんですけど、
はい、広い部屋でありましたね。
はい、そうですね。広告のやり方そのものを刷新しようとすごいしてて、
うん、
やっぱりこう街をメディアにするとか、テレビ CM、まあ、新聞雑誌っていうそのマスメディアのただの掛け合わせじゃなくて、まあ、本当になんていうかな、そういうのもね時代とともになんですよね。
うん、
それこそガラケーだったんですけど、みんなが携帯電話を持つようになって、まあ、街に出るようになったというか、
はい、
でそこでなんとなく携帯電話で連絡取りながら何時何分にどこってやらなくてもなんとなくみんなで会うようになるとか、
うんうんうんうん、
まあ、そういうタイミングだったので、街っていうのがすごく一つ大きなメディアになっていくなっていうのを2000年の頭ぐらいに考えてたんですよね。
マスメディアン妄想の泉、
早川ゴミが東京 FM からお届けしています。マスメディアン妄想の泉、ちょっと改めてその佐藤柏さんの原点の妄想についてお伺いしていきたいのですが、あのどんな学生だったのかみたいなお話とかお伺いさせていただけたらなと思って、そもそもその実は私予備校も同じ予備校なんですよね、佐藤柏さんと。これはたまたまなんですけど。
あ、お茶美ですか？
そう、お茶美出身なんですよ、はい。でなんか結構その美術予備校ってまた独特なカルチャーとかもあるじゃないですか。なんかすごいみんなも泣きながら絵を描くみたいなところなのでなんかその中でこうなぜそもそも美術系目指されたきっかけみたいなのってどういったところなんですかね？
そうですね、まあ、もともとちっちゃい頃から絵が大好きで、でまあ絵も得意だなっていうのもあったんですけど、なんかでもあんまり進路とはちょっと結びついてなかったの、
うんうん、
でまあ、でもうち父親が東京芸大の建築だったので。
そうですね、建築の方ですね、
うん、そういう意味で言うと美大とかは知ってはいたんですけど、なかなかこう進路っていうのとちょっと まだ全然結びついてなかったんですけど、大学受験の時に文系か理系で分かれなさいって言われて、でその時に初めてちゃんと考えて、
ああどっち系なんだろうみたいな、
どっちも行きたくないなと思ってます。
わかります。
そう。それで学年で一人だけ美大受ける子がいたんですよ。
はい、あ、他にいらっしゃったんですよね。
うん。で、そいつが柏、お父さんも芸大だし、美術とかやんないのって言われて、あ、そうかとかって思って、
うんうん、
美術って文系なの理系なのとかって聞いたら、いやどっちでもいいんだよとかって言って
そうそう、
なんか関係ないからとかって言われて、あそうなんだとかって言って、それでまあとりあえずデッサンやんなきゃいけないから まずじゃあお茶日の冬季講習会に行ってみようってことになったんですよ、
はい、それは高校 2,3 年とかですか？
高校2年
あ高校2年の冬に、うん、はい。
でその高2の2年の冬に初めてお茶日であのヘルメスを石膏像をデッサンしたんだけど、はい、その最初の3時間がもう雷に打たれたみたいに面白くて、うん、これ勉強なのとかって思ってい
いのこれでみたいな受験勉強
って感じ、最高じゃんって思って、はい、もう絶対俺もうこのまま美大に行ってクリエイターになろうってもうその瞬間に思ったのが今までですね続いてるっていう。
なんかまだその頃はそのアートディレクターだったりとかいわゆるその広告系だったりとかなんかそういったものにはまだそこまで興味がなかったというか、ある意味そのグラフィックデザインのこうもうど真ん中を行くみたいな感じで入ったんでしょうか？
そうですね、あの広告とかアートディレクションはまだ正直分かってなかったですね、
うんうんうん、
でやっぱりねそれよりねアートとかの方がやっぱすごい好きで、もともとその一番影響を受けたのって今でもそれが衝撃なんですけど、お茶日の時に、
はい、
あのそれこそ高校3年生でお茶日に通い始めたらみんなあのお茶日ホールみたいなところでお茶飲んだりとかしてるじゃないですか
ありますあのご飯食べたりねしてます、
ご飯食べたりとかで、そこでねマルセル・デュシャンの画集を見てる人たちがいて、はいはいはい、何ですかそれとかって言ったらなんかお前デュシャンだよとかって言って、デュシャン知らないのとかって言われて知らないって、俺何この便器とかって言ったら、いやこれがそういうレディーメイドって言って、
うん、
絵を描くんじゃなくてあるものただボンって持ってきて、
うんうん、
そういうコンセプトがアートなんだってことをそこで知って、それがもう最高に衝撃で、
あーなるほどなるほど、
俺だって今から絵を勉強しようと思ってんのにもうなんていうかなとっくに死んだ人で、
うん、
なんていうの今から何十年も前にもう絵を描くことをやめてる人がいて、その概念を作品にしてる人がいるんだっていうのがもう本当びっくりして、まあそれが未だにやっぱりその概念のデザインみたいなことにすごい興味があるんですよね今でも。
なんかまさにそのデュシャンの件とかって結構文脈をこう作るみたいなところなのかなと思ってて、なんかそういった部分って今のそのディレクションしていくみたいなその意味を紡いでいくみたいなところとかにもちょっとつながってるのかなっていうふうには思いますね。
そうですね。それで広告を選んだのはそれこそ大学3年生の時に、まあその中島将文さんっていう、
はい、
まあ、ADC の会員のアートディレクターの人が当時まだ40代ぐらいで、
うんうん、
現役の ADC の会員の先生が教えに来てくれるって言ってすごい大人気だったんですよ、
うんうんうん、
で僕はその中島さんの授業を取って、そこで初めてちゃんとアートディレクターっていう仕事のことを聞いて、
はい、
でそこでそれこそ大貫さんの話を聞いたんですよね、
うん、
でまだ大貫さんが箱戸のまだ 4,5 年目ですごい若手 のアートディレクターで、
はい、
で大貫さんの仕事を注目して見ときなさいとかって中島さんに言われて、
すご、はい、
でたまたま僕は西武池袋線の石神井公園ってところに住んでたので、
はい、
結構高校生とかの頃からパルコとか西武のそれこそ糸井さんの美味しい生活とかああいうのリアルタイムで見てるんですよ。
とか糸井さんとかまさに大貫さんがね手掛けられてる。
そうですね。でそこで大貫さんのプール冷えてますっていうのを西武線の中で見てまたすっごいびっくりした。
なるほど、プール冷えてますっていうのはまさにね大貫さんのこう代表作ともいえるあのペンギンがこう端っこにいる広告なんですけど、それにこうすごい衝撃を受けたというか。
もう超衝撃でしたね。やっぱりこう時代的にはパルコとかが牽引していて、石岡英子さんとか井上継也さんとか、まあその、まあ、今でいう東京アートディレクターズクラブの会員の、うんすごい人たちがかっこいい広告ばっかり作ってたんですよ、
はいはい、
でそこに大貫さんのはすごいわざとダサい感じにしてて、うん、でそれがすごいパンクっぽいなと思ってかっこいいなと思った。
マスメディアン妄想の泉、
早川ゴミが東京 FM からお届けしていますマスメディアン妄想の泉。実際こうそういったいろいろな方の衝撃や影響とかをこう受けて、まあ、あの結果的に大貫さんのいらっしゃってあの博報堂に入社されることになるかなと思うんですけど、こう やり始める前になんか自分はこういった仕事をしたいなとかってこう何か言語化されてたものとかってありますか？
そうですね、でもかなりなんていうかな、すごいクリエイターになりたいっていうのをずっとたまびの頃から思ってまして、有名なとかだけでもなく、やっぱりなんかそういう新しい価値を提示できるようなクリエイターになりたいなっていうのはもうずっと思ってて、
はい、
で日本で活動するんだったら広告っていうのが社会をキャンバスにしたそれこそクリエイティブ活動かなと思ったので、それで博報堂にしたんだけど、
はい、
まあだいぶ入ったらあれ違うなみたいな感じでしたけどね。
あ、そっか、そのキャンバスの大きさがちょっと想定されてたものと違うというかって感じですかね。
まああとやっぱり大貫さんとかを見て博報堂に入ったんだけど、まあ大貫さんみたいな仕事をしてるのは日本で大貫さんしかいなかった、
うん、確かにそうかもしれないですね、まあ、だからそれをやりきれてるのも本当にすごいなと思いますけど、確かになんかそこをこう想定していたって部分だとちょっとこうギャップもあったりしたかなと思うんですけど、こう実際その後あの侍として独立されることになると思うんですけど、なんかその際ってこうより、まあ、それこそ今社会とか世界を考えた時にそのキャンパスとしての大きさみたいな話ってあったと思うんですけど、なんか個人的にはそこの大きさを広げるために独立されたみたいな部分ってあるのかなと思いつつ、その独立のきっかけってものってなんかどういったことを目指されて独立されたんでしょうか？
あ、でも今早川さんが言ったみたいにもおっしゃる通りで、やっぱり広告代理店だと今だいぶ博報堂や電通もやること変わってきたと思うけど、当時まだ僕がいた時だと、うん、例えばブランディングとか、うんうん、そういうのもなかなかないし仕事として、あ、やっぱり広告キャンペーンだけなんですよね。
確かにその最終の広告キャンペーンの部分だけ、うん、みたいな感じですよね。
それでやっぱりもっとデザインっていうものでいろいろソリューションが出せるのに、例えばパッケージデザインもそうだし、お店のデザインとかそういうことだってできるし、それこそ企業のロゴとか、まあそういうのもやりたいと思っててもなかなかそれはないんですよね、仕事として。
そっか、そもそもなかったってことですね。
ない。で、あと例えばどうしてもマスメディア中心のキャンペーンが組み立てられちゃうから、うん、まあ、スマップで考えたようなああいう街をメディアにするみたいなことも最後の方僕は言ってたんだけど、
はい、
なかなかそういうことっていうのは実現しないんですよ。
そうか、その媒体限られた中でいかにその最大限のパフォーマンスを出すかみたいな方がどっちかっていうとその当時の広告代理店の中だとベーシックですもんね。
うん、それでそういうふうに悶々としてた時にキリンビバレッジから商品開発の仕事が僕に指名できたんです。
それだと結構根本的な部分ですもんね。
はい、でそれがチビレモンっていう商品を作ったんだけど、うんうんうん、初めて商品のネーミングからパッケージデザインから全部それで広告キャンペーンまで一貫してやったらすごい手応えがあった、
うんうんうんうん、
で実際に売れたしやっぱりそうだよなと思って、こういうふうにもっとなんていうかな、最後の広告だけじゃなくてもっとトータルで全部デザインするみたいな、デザインの力を総動員したようなことをやりたいなと思って、もうそれでもうやめようと。
なるほど。こう今までされてきたその広告単体のキャンペーンってものと、よりその最初の部分から上流の部分からこうやっていくみたいなところとのなんか大きな違いみたいなものってこう教えていただけますか？
そうですね、やっぱ全く違いますね、
うんうん、
そのやっぱ広告だけ作るっていうのはもう本当に最後のとこなので、うん、まあ大事なところではあるんですけど、そもそも広告した方がいいのかとかね。
いや、そうですよね。これ広告しない方がいいんじゃないかって思っても、その広告の案件として来ちゃったらやらざるを得ないですもんね。
そうなんですよ。だからそういう判断も今だとしてるので、
うん、なるほどなるほど。
そこはだいぶ違いますね。
いや本当に違うんだろうなって部分めちゃくちゃ感じるのと、あと結構その今おっしゃられてたような話って、なんかある意味そのご自身がブランド一つこう運営されてるような形に結構近いなと思うんですよ。とはいえ佐藤柏さん自身のこう会社として事業をやるわけではないじゃないですか。なんかこう他の会社のものだったりブランドとかを預かってそういった上流からやるときって、あの本当に代表の方だったりとかいろんな方とのコミュニケーションとかも大変な部分あるかなと思うんですけど、そういった時にこうすごく意識されてることとかこう努力されてる部分ってどういった部分なんでしょうか？
そうですね、あのまず自分の向き合い方が半分クライアント の人、うん、だからもうクライアントのもう内部っていうか、もう自分がもし社長だったらみたいな感じで考えてるんですね、
はい、
だけどそれ半分で、半分は完全に外から見た普通のお客さんから見た人っていうか、はい、うん、だからそこを常にニュートラルに保つように、そこを努力してますね。やっぱりなかなかでもうまくいかないんですよね、その企業、まあ企業だけじゃないけど、
はい、
発信側と受け手側っていうふうに考えると、発信側が伝えたいことっていうのは受け手からしたらどうでもよかったり、
うんうん、
全然違うふうに取られちゃったりとか、まあなので本当にだからその間に立ってそこのコミュニケーションをデザインの力でつなげていくっていう仕事ですよね。
マスメディアン妄想の泉。